9、行政情報。
富士見市役所、電話 049-251-2711、ファクス 049-254-2000。
10、叙勲受章おめでとうございます。問い合わせ秘書広報課、電話 049-256-9187。 国または公共に対する長年の功績や特定の分野における業績を称えられ、市内では次の方々が栄誉に輝かれました。令和5年春の叙勲、瑞宝総工賞郵政事業功労、雨宮秀夫さん、元鶴見郵便局長。第40回危険業務従事者叙勲、
瑞宝総工賞消防功労、
大隈春夫さん、元入間東部地区消防組合消防官。瑞宝総工賞警察功労、なめかた菊夫さん、元警視庁警視。瑞宝総工賞防衛功労、小柳誠さん、元三等陸佐。それぞれ顔写真があります。11、舞台芸術鑑賞円楽公演を開催。問い合わせ文化スポーツ振興課、電話 049-257-6352。 優れた舞台芸術の鑑賞機会を提供することで市民の感性や創造性を高め、心豊かな人を育むとともに、文化芸術によるまちづくりに寄与することを目的とした公演を開催します。パフォーミングアーツカンパニー円楽、アルファベット ENRA による音楽とダンス、映像が融合した新たなパフォーマンスをぜひご鑑賞ください。時、9月10日日曜午後4時開演、午後3時30分開場。場所、きらり富士見。定員800人。費用、S 席2500円、A 席1500円、C 席500円。チケット販売、チケットピア、
7月1日土曜から公演日、
きらり富士見窓口、7月1日土曜から31日月曜、二次元コードがあります。小・中・特別支援学校の児童・生徒を無料でご招待。保護者同伴の69組、2人1組を公演に招待します。
保護者はチケット代500円が必要です。
対象、市内在住・在学の小・中・特別支援学校の児童・生徒。
申し込み方法、7月1日土曜から8月4日金曜に市ホームページの応募フォームからお申し込みください。
応募多数の場合は抽選。舞台の様子の写真があります。
12、災害への備えと連絡方法、防災情報の入手。台風の季節が到来します。
問い合わせ危機管理課、電話 049-256-7962。
マイタイムラインを作成して日頃から災害に備えましょう。
市では大雨や台風などで水害の危険性が高まった際、警戒レベルに応じてどのような行動を取るかを事前に決めておくマイタイムラインの作成・活用を推奨しています。詳しくは、富士見市防災ガイドブックや市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。富士見市防災ガイドブックの写真があります。 備蓄品、非常用持ち出し品の準備を。大規模災害発生時のライフラインの被害による物資の不足や災害の長期化に備え、自宅の備蓄や避難先に持ち出す物品を準備しておきましょう。防災グッズの写真があります。警戒レベルに応じて避難できる場所を確認。避難所の把握だけでなく、親戚や知人の家、自宅から出られなくなった際の垂直避難など、様々な状況を想定して確認しておきましょう。2階建ての家のイラストの横に、上向き矢印で垂直避難と書かれています。災害時の連絡方法。NTT 災害用伝言ダイヤル171。災害時、指定の電話番号宛てに音声、安否情報を録音することができ、どこからでもその録音を聞くことができます。NTT 災害用伝言版 WebWEB171。パソコンやスマートフォンなどから電話番号を入力して伝言、安否情報の登録、確認ができます。二次元コードがあります。防災情報の入手方法。台風や大雨などにより河川が増水しやすくなります。気象情報や災害情報を常に収集してください。市ホームページ、警戒レベルや避難所情報などを詳しく掲載します。二次元コードがあります。富士見市防災メール、警戒レベルや避難所開設情報などを配信します。二次元コードがあります。富士見市公式 SNS、ツイッターや LINE で避難所情報などを配信します。二次元コードがあります。埼玉県防災情報メール、気象警報や地震などの防災情報が配信されます。二次元コードがあります。ヤフー防災速報アプリ、市町村登録により気象情報、避難情報などが通知されます。二次元コードがあります。その他の防災アプリ、地域設定などにより地域の情報が通知されます。二次元コードがあります。ヤフー天気災害、気象災害情報、河川水位情報が確認できます。二次元コードがあります。防災行政無線電話応答サービス。防災行政無線を聞き逃した場合、電話で放送内容が確認できます。電話 049-265-3030。 テレビで情報入手。リモコンの D ボタンを押して表示されるデータ放送画面より情報を入手できます。川の情報をライブ配信。砂川堀や新河岸川の最新の状況をインターネットで確認できます。砂川堀雨水幹線水位監視システム、埼玉県。二次元コードがあります。川の防災情報、埼玉県、二次元コードがあります。13、国民健康保険税の納税通知書を郵送します。問い合わせ、保険年金課、電話 049-252-7113。 7月4日火曜に国民健康保険税の納税通知書を納税義務者である世帯主に郵送します。世帯主が国民健康保険非加入者でも、世帯内に加入者がいる場合は、納税義務者になります。国民健康保険税の軽減・減免。詳しくは市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。二次元コードがあります。1、世帯の所得に応じた均等割額の軽減。対象、 世帯主と国民健康保険加入者の前年の合計所得が、
右表の軽減判定基準以下の世帯、
税法上の被扶養者や収入がない方も含め、世帯主と国民健康保険加入者全員、16歳以上の所得を申告している必要があります。表です。軽減判定基準、軽減割合の順。43万円プラス10万円かける、括弧、給与所得者等、中1の人数マイナス1、括弧閉じ、7割。43万円プラス29万円かける国民健康保険加入者中2の人数プラス10万円かける括弧給与所得者等中1の人数マイナス1括弧閉じ5割。43万円プラス 53.5 万円かける国民健康保険加入者中2の人数プラス10万円かける括弧給与所得者等中1の人数マイナス1括弧閉じ2割。表終わり。中1給与所得者等世帯主と国民健康保険加入者のうち給与収入または公的年金等収入が一定額以上ある方のこと。中1終わり。中2国民健康保険加入者、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行後、継続して同じ世帯に属する方を含む。中2終わり。2未就学児の均等割額の軽減、申請不要。未就学児の国民健康保険加入者の均等割額は5割減額されます。なお、1、世帯の所得に応じた均等割額の軽減も適用の場合、軽減後の均等割額が5割減額されます。3、災害などによる損害があった場合の減免。災害による損害など、特定の要件に該当する場合は減免になる場合があります。申請期限原則納期限の7日前必着。預貯金や資産などを調査する場合があります。4非自発的失業者の軽減。倒産や解雇などで離職した方は軽減になる場合があります。対象、雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知の離職時年齢が65歳未満で、離職理由の番号が次のいずれかの方。離職理由番号、11、12、21、22、23、31、32、33、34。申請方法、ハローワークで雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を取得した後、市ホームページにある特例対象被保険者等申告書に記入し郵送。宛先、郵便番号 354-8511、 所在地は記載不要。富士見市役所保険年金課。窓口で申請する場合、持ち物など詳しくは市ホームページをご覧ください。新型コロナウイルス感染症の影響による減免は、感染症法上の分類の変更に伴い、令和4年度分で終了しました。14、後期高齢者医療に加入されている方へ、被保険者証、保険料決定通知書を郵送します。問い合わせ、保険年金課、電話 049-252-7114。 新しい被保険者証の利用は8月1日から。新しい後期高齢者医療の被保険者証を 7月中旬以降に簡易書留で郵送します。8月1日火曜から新しい被保険者証をご利用ください。7月4日火曜に保険料決定通知書を郵送します。原則保険料は特別徴収、年金転引きされます。令和4年度中に保険料の減額または変更により特別徴収が停止された方は、
令和5年7月から9月分は普通徴収、口座振替または納付書による納付で納付となります。突然の収入減や病気で納付が困難な時はご相談ください。
15、国民健康保険の新しい被保険者証を郵送します。問い合わせ保険年金課、電話049-252-7112。 新しい被保険者証の利用は8月1日から。新しい国民健康保険の被保険者証以下保険証を7月末日までに世帯主へ簡易書留で郵送します。8月1日火曜から新しい保険証をご利用ください。不在などの理由で受け取りできなかった場合は、三好郵便局にお問い合わせください。ジェネリック医薬品を希望できます。ジェネリック医薬品は、新薬と同じ有効成分で製造した薬で、新薬に比べて安価に購入できます。保険証にジェネリック医薬品希望シールを同封しますので、保険証やお薬手帳に貼ってご活用ください。臓器提供の意思表示ができます。保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けていますので、意思表示をお願いします。ただし記入は任意であり、強制するものではありません。就職、退職など、国民健康保険資格に変更がある場合の手続きはお忘れなく。表です。手続き対象、3つあります。必要書類の順。社会保険など健康保険の資格を喪失された方、国民健康保険の加入手続きが必要です。資格喪失日、または退職日の証明できる書類、保険資格喪失証明書など、本人確認書類、マイナンバー、個人番号の分かるもの。社会保険など健康保険に加入された方、国民健康保険の喪失手続きが必要です。資格取得日の証明できる書類、社会保険などの保険証など、富士見市の保険証、本人確認書類、マイナンバー、個人番号の分かるもの、氏名や住所などが変更になった方、旧記載の保険証、本人確認書類、マイナンバー、個人番号の分かるもの、表終わり。医療機関への支払いが困難な方へ、失業やその他特別な事情により生活が困窮し、医療機関への支払いが困難な方は、窓口負担分、一部負担金の減免を受けられる場合がありますので、ご相談ください。16、マイナンバーカードを保険証として利用しませんか？問い合わせ、保険年金課、電話049-252-7112。国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証として利用できます。マイナンバー12桁の数字は使わず、医療機関のカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことで、医療保険の資格をオンラインで確認します。利用できる医療機関は、 このステッカーが目印と書かれた写真があります。ステッカーには保険証の代わりにマイナンバーカードでマイナ受付と書かれています。写真終わり。処方薬などの情報共有で適切な医療が可能。初めての医療機関でも本人の同意があれば特定健診や処方薬の情報を共有でき、より適切な医療が受けられます。手続きなしで限度額を超える支払いが不要。限度額適用認定証がなくても高額医療費制度における限度額を超える支払いが免除されます。令和6年秋以降は保険証が廃止され、マイナンバーカードと一体化される予定です。利用には事前申し込みを。マイナンバーカードを保険証として利用するには申し込みが必要です。マイナポータルや保険年金課で申し込みができます。二次元コードがあります。マイナンバー PR キャラクターマイナちゃんのイラストがあります。17、令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金。問い合わせ、子育て支援課、子育て世帯生活支援特別給付金担当。電話 049-293-9071。 食費などの物価高騰の中、低所得の子育て世帯の生活を支援するため、該当する世帯に児童1人当たり5万円の給付金が支給されます。制度に関する問い合わせ。問い合わせ、子ども家庭庁コールセンター。電話 0120-400-903。 午前9時から午後6時、土曜日曜祝日を除く。一人親世帯、二次元コードがあります。申請が不要の方、個別に通知。令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けた方、6月中旬に支給済み。申請が必要な方、次のいずれかに該当する方、公的年金などを受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方、収入が児童扶養手当の支給制限限度額未満の方に限る。食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、令和5年1月以降の収入が児童扶養手当の支給を受けている方と同じ水準となった方、一人親世帯以外の子育て世帯、二次元コードがあります。申請が不要の方、個別に通知。次のいずれかに該当する方、令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給を富士見市から受けた方、6月中旬に支給済み。令和5年3月1日から令和6年2月29日に生まれた児童の養育者、児童手当受給者で、令和5年度住民税均等割が非課税の方、公務員の方を除く。申請が必要な方、先以外。令和5年3月31日時点で18歳未満の児童、特別児童扶養手当対象児童の場合、20歳未満を養育している方、父母などで、次のいずれかに該当する方、令和5年度住民税均等割が非課税の世帯、食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、令和5年1月以降の収入が住民税非課税相当となった世帯、申請が必要な方の手続き。申請期限 令和6年2月29日木曜。申請方法、申請書に記入し、必要書類を添えて郵送してください。窓口での申請には、事前に電話予約が必要です。宛先、郵便番号 354-8511。所在地は記載不要。富士見市役所子育て支援課。申請書は市ホームページ、子育て支援課にあります。一人親世帯と、それ以外の重複支給はできません。他の自治体から令和5年度の給付金を支給された方は対象外です。18、国道254号、和光富士見バイパスの四季市富士見市区間の開通のお知らせ。問い合わせ、埼玉県朝霞県土整備事務所。国道254号、バイパス整備担当。電話 048-471-4643。 国道254号和光富士見バイパスの四季市富士見市区間が開通します。開通日時、7月29日土曜午後3時から供用開始。開通区間の略地図があります。説明。県道埼玉東村山線から国道463号までの区間が開通区間。開通区間途中に県道宝谷四季線と袋橋通り宗岡四季環状線が交差しています。沿線の施設に宗岡浄水場、四季市総合福祉センター、四季高校グラウンドが示されています。略地図終わり。19、電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援給付金。問い合わせ、新型コロナウイルス感染症緊急生活支援対策室。電話 049-265-5033。電力、ガス、食料品などの価格高騰での負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯などに対し、1世帯あたり3万円を支給します。申請期限、11月30日木曜、消印有効。非課税世帯と家計急変世帯の重複支給はできません。租税条約による免除の適用を届け出ている方がいる世帯を除きます。二次元コードがあります。令和5年度住民税非課税世帯の方、対象の方に順次、確認書または申請書を郵送します。対象、次のすべてに該当する世帯、6月1日時点で、本市に住民票がある世帯、同一世帯全員の令和5年度の市民税均等割が非課税である世帯、令和5年1月以降の家計急変世帯の方、対象の方はお問い合わせください。申請書を郵送します。対象、次のすべてに該当する世帯、6月1日時点で国内に居住し、申請日時点で本市に住民票がある世帯、予期せず令和5年1月から9月の家計が急変し、同一世帯の全員が令和5年度の市民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。20、市税などの口座振替推進キャンペーン。問い合わせ、収税課。電話 049-252-7118。 市税などの口座振替の周知と利用促進のため、口座振替推進キャンペーンを実施します。期間中、対象の方先着240人、 2. コンパクトに畳める保冷温エコバッグをプレゼントします。期間7月1日土曜から9月29日金曜。対象収税課でページー口座振替により新規に口座振替手続き。令和5年度が課税の方をした方。対象税目市県民税普通徴収固定資産税都市計画税軽自動車税種別割国民健康保険税普通徴収保険年金課でも受付課写真はイメージと書かれたエコバッグがあります。ページー口座振替受付サービス取扱金融機関のキャッシュカード一部利用できないカードあり納税通知書を収税課に持参してください。21困ったらすぐにご相談を消費生活相談相談日月曜から金曜10時から12時13時から15時30分問い合わせ消費生活センター電話049-252-7181水回り修理のトラブルに注意自宅のトイレが詰まりインターネットの広告に数百円からと記載がある事業者に修理を依頼したところ一つの修理方法を試しても直らず、他の作業も必要と次々に提案され、最終的に高額な請求をされたという相談が寄せられています。消費者へのアドバイス。現場で次々に作業を提案される場合は要注意です。作業員から会社に改めて依頼の電話をかけて、と求められても言われるままにしないようにしましょう。焦らずに金額や作業内容を必ず確認し、納得できなければ作業を断る姿勢が大切です。納得できない金額を請求された場合は、作業後でもその場で支払わず、すぐ消費生活センターにご相談ください。自宅訪問を依頼した契約でも、クーリングオフが可能な場合もあります。行政情報終わり。